get into Leviticus chapter 24.
はい、では、レビ記の24章からまた学びに入っていきたいと思います。
And we're in chapter 24 this morning. Let's begin by reading verses 1 through 4.
はい、今朝は、レビ記の24章からになります。では1節から4節を日本語でお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世々を守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。
Now, when you entered the holy, the tabernacle in the Old Testament, this Old Testament tabernacle, you came in the door, and the first door, the first little room that you entered would be called the holy place.
この旧約の時代の幕屋に入っていくときには、その建物の中に入っていくときには、まず最初に聖所と呼ばれる最初の部屋があります。だいたい大きさ的には、5メートル ×10 メートルぐらいの大きさになります。
And at the far end, there was a heavy curtain.
そしてその部屋の一番奥のところには重いカーテンで仕切りがあります。そしてそのカーテンの奥にはさらに至聖所と呼ばれる部屋があって、だいたい大きさは5メートル ×5 メートルぐらいの部屋です。
But as you entered the holy place, as you entered the first room, and you came in, you would see on your left this big golden lampstand.
そしてこの最初の部屋、聖所のところに入っていきますと、まず、左手に燭台、金の燭台が置いてあります。
And on your right, you would see a table called the table of showbread.
そして右側には、テーブル、机が置いてあって、備えのパンを置くための机があります。
And then directly in front, before the entrance to the Holy of Holies, was the altar of incense.
そして正面にはその幕、カーテンの前のところに、香壇、香を捧げる香壇があります。
Now, it was Aaron's responsibility to keep this lamp tended, to make sure it had oil and to make sure it was kept burning.
この大祭司アロンは、その聖所の中の燭台に常に火が灯っているように、まあ、番をしている役割があります。
Now, there was no natural light in the tabernacle.
この幕屋の中には実は自然の光というものが一切ありません。
And if when you look at how it was made with these heavy layers, one layer upon the other, so it was pitch black. On a sunny day, it was pitch black inside. If it weren't for, of course, this lamp, there was no natural light.
その幕屋というのは何層もの幕でこう覆われていますので、たとえ外がどんなに晴れていて明るくても、その幕屋の中はもう一切自然の外からの光が入り込んでこない、もう真っ暗な中に真っ暗な状態になりますので、その燭台だけが唯一の明かりとなります。
Now, Jesus said in John 8:12, I am the light of the world.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書の8章の12節で、私は世の光です。
Now, the oilThat went into the lampstand. This symbolized the Holy Spirit.
この燭台に使われる油というのは、これは聖霊を表しています。
And we see through Aaron a picture of Jesus, our High Priest. He tends to the lamps. He keeps it burning.
そしてこの大祭司アロンを通して、私たちは私たちの大祭司であるイエスの姿を見ることができます。この方は常に、明かりを灯してくださる方。
And so, and you remember Jesus said to his disciples, and therefore he said it to us, you are the light of the world.
そしてイエスは弟子たちに、そしてまた私たちにもそうですけれども言われました。あなた方は世の光ですと。
I mean, if the Lord says that you are the light of the world, I want to, really? Me?
主が、 あなたは世の光ですと言われるときに、え、私本当にと思います。
Well, the only way that we are able to shine in this dark world is through the Holy Spirit.
でもこの暗い世の中で私たちが輝くことのできる唯一の方法というのはこの聖霊を通してということになります。
I mean, this world is dark. It's completely dark.
この世というのは本当に完全なる暗闇です。
There is no natural energy that can light it up.
もう自然のエネルギーによって光り輝くということは無理です。
Only the Holy Spirit.
聖霊だけが唯一の道です。
Jesus is the only. This is something I think it's very important for us to realize. Jesus is the only light of the world.
イエスだけがこの方だけがこの世の唯一の光になります。
And when we come to realize just how much we need
the
Lord, we need the Holy Spirit.
私たちはそのことに気づくときに。いかに私たちがイエスを必要としているか、光を必要としているかということに気づきます。
You know, when I look at my life and I think of things, you know, there are lots of things that I think that are important, different parts of my life, but what I realize the most important thing that matters more than anything else is the Holy Spirit.
私は人生の中でいろんな重要だなと思われることをたくさん身の回りにあるわけですけれども、でもいろんなことを考えても、一番何よりも一番重要なものはやはり聖霊だというふうに気づきます。
He's the light. He keeps us burning.
聖霊こそが私たちの光であり、私たちを燃やし続けてくれるものです。
Okay, let's continue here, verses 5 through 9.
では、続けて5節から9節。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に一並び6個ずつ2並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物としてこれをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。
So the, here are the bread that's on the table. The show bread is called. It symbolizes fellowship with God.
この机の上に置いてある備えのパンというのは、これは神との交わりを表しています。
It's as if we're breaking bread with God.
神と共にこのパンを裂いて
割くということです。 And each of these 12 loaves represented one of the tribes of Israel.
そしてこの12個のパンというのはそれぞれが各部族、12部族、イスラエルの12部族を表しています。
And every week they would replace these loaves.
毎週毎週このパンを取り替えます。
Aaron and his sons could eat the old bread.
そしてアロンとその子供たちがその取り下げた古い方のパンを食べることができました。
Jesus also said of himself, I am the bread of life.
イエスもご自身のことを私は命のパンであると言われました。
And he said, he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst.
そして私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時でも決して乾くことがありませんと言われました。
And you know, we learned last week the bread speaks of the body of Christ. Jesus came to this earth. He took on a body like ours.
そして先週も学びましたけれども、このパンというのはイエスの体を表していますけれども、イエスはこの地上に私たちと同じようなこの肉体を持って来られました。
And because of that, we can fellowship with God.
それによって私たちは神と交わりを持つことができるようになりました。
And that's a wonderful thing.
これは本当に素晴らしいことだと思います。
Let's go 10 through 16 as we keep going here.
では先に行きます。10節から16節。さて、イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時、イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシェロミテで、 ダンの部族のディブリの娘であった。人々は主の命令を待って、彼らにはっきりと示すためこのものを監禁しておいた。そこで主はモーセに告げて仰せられた。あの呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者はすべてその者の頭の上に手を置き、全会衆はその者に石を投げて殺せ。あなたはイスラエル人に告げて言え、自分の神を呪う者は誰でもその罪の罰を受ける。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留異国人でもこの国に生まれた者でも皆を冒涜するなら殺される。
The name of God was to be regarded as holy.
神の皆というのは聖なるものとして見なされなければなりません。
So in this chapter we see holy oil, then holy bread, and then the holy name of God.
ですからこの章の中にはこの聖なる油、そして聖なるパン、聖なる神の皆というのが出てきます。
And the Old Testament scribes would not even write the vowel in the name of God because they thought it was too holy to pronounce.
旧約の時代には人々はこの神という言葉を表すときにもその言葉の間にあの母音を入れることを避けました。あのもう発音することすらあの清すぎて恐れ多いということです。
So the word that we have in English, Jehovah, Ehovah, I think you have in Japanese, that is how we think it's pronounced.
ですから、英語ではジェホバ、日本語でだとエホバと言いますけれども、これがその神を表す名として、まあ、彼らが発音した発音です。
But we don't know because there are no vowels there.
でも正確にはそこに母音が含まれていませんので、どうやって発音したらいいのかは分かりません。
Now you remember the third commandment, the third of the ten commandments in Exodus 20 says, "You shall not take the name of the Lord your God in vain."
十回の三つ目の戒めです。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならないというものがあります。
God's name is to be regarded as holy.
神の皆というのはこれは聖なるものです。
A person's name is a representation of the person.
人の名前というのはその人を表すものです。
So to despise a name thatis the same as despising the person. To despise a person's name is like despising the person.
ですから、ある人の名を蔑むということは、実はその人自身を蔑んでいるということになります。
So the nature of blasphemy was to attack somebody with your words.
ですから、この冒涜ということ、これは実は誰かを攻撃するというような意味があります。
I mean, we say in English, I don't translate verbal abuse. We talk about this these days.
英語では、言葉の暴力というふうに、まあ英語じゃなくても通じると思いますが、言葉の暴力ということです。
So now Paul in the New Testament, Paul said of himself in 1 Timothy 1:13, "I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man."
パウロは自分自身のことをこのように言いました。第一テモテの1章の13節で、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。
Now I thought about this. When was Paul the Pharisee of Pharisees? I mean, he really took the law seriously. When did Paul blaspheme God?
このパウロという人はもう本当にパリサイ人中のパリサイ人であって、非常に熱心に神の律法を守っていた人ですけれども、この人が一体ではいつ神を冒涜したのでしょうか。
Well, it's when he spoke out, when he opposed Jesus, and he spoke out against Jesus.
彼がイエスに対して逆らうようなこと、イエスに反するようなことを言った時です。
Well, here in the story, this man is half Hebrew, half Egyptian.
でこの先ほど読んだ箇所に出てきた、この人、冒涜した人は、半分ユダヤ人で半分エジプト人でした。
His mother was Hebrew and his father was Egyptian.
彼の、母親は、ヘブル人、イスラエル人でしたけれども、父親はエジプト人でした。
You remember they were living in Egypt
彼らは、まあ、エジプトに、イスラエルのためエジプトに住んでいましたので。
So, his father, it could be his father is still in Egypt. We don't know that.
まあ、彼の父は、この時もまだもしかしたらエジプトにいたかもしれません。わかりません。
But while they're arguing, you know, who knows what they're arguing about, but he got angry and he cursed the name of the Lord.
まあ、とにかくこの人があるイスラエル人の人と、まあ、言い争いをしてどんなことで言い争っていたのか分かりませんけれどもその最中に、まあ、神を冒涜するようなことを呪うようなことを言いました。
And Moses didn't know what to do about it, so he prays to find out how they should respond.
で、モーセはこれに対してどういうふうにこれを処理したらいいかが分からなかったので神の前に祈りました。
This is one of four times we see in the life of Moses where he does this. He goes to God, inquires of the Lord.
モーセの人生の中で4回そのように神に対してどうしたらいいかという伺いを立てていることがところがあるんですけどもその中の一つがここです。
Now the law came through Moses directly, so he knew the law.
この律法というのは実はモーセを通して与えられましたので、モーセは律法についてよく知っていました。
But he needed the wisdom of God to know how to apply the law to the situation.
けれども彼はこのその律法をどのように自分たちの人生の中に適用していったらいいかというその知恵を神からいただく必要がありました。
And we, you know, we have the Bible, and in the Bible there are principles.That apply to all areas of our lives.
私たちには今聖書があります。そしてこの聖書には私たちの人生の中のあらゆる分野に当てはめることのできるそういった指針が書かれています。
But many times we need God's wisdom. Well, how does this specifically in this situation? How do I apply that?
でも多くのケースの場合私たちはそこに神の知恵を必要とします。どのようにこの御言葉を自分のこのケースに当てはめていったらいいのか。
So the Bible, for example, the Bible said we should marry a believer.
例えば聖書は私たちは信者と結婚するべきであるということを教えます。
But it doesn't say which believer to marry.
でもだからといってじゃあどの信者と結婚しなさいというところまで教えているわけではありません。
You know,
私たちはそういったことを祈る必要があります。
And this is a good example. Moses is a good example for us.
で、モーセのここで行ったことというのは本当に私たちにとっての良い模範です。
Well, the Lord told Moses that they should take the man who cursed God outside the camp and then stone him.
そして主はモーセに対してその人をその宿営の外に連れ出して、そして、彼に石を投げなさいと指示を与えられました。
And those who heard him, those who accused him, they were first to lay their hands on him.
で、その、まあ、相手の人とまたその呪いを聞いた人たちですね。彼らは、その呪った人の上に手を置きました。
And it was to indicate they are not responsible for his blood. This, the blood is on the person's head. He's guilty.
それは、つまりは、その人の責任はその人の上に、その人自身にあるんだということを、まあ、宣言している。石を投げる人たちには責任がないということを宣言しているものです。
Now, as we read this story, I know that many of us, we think, this is too harsh.
で、この、話を読むと、本当にちょっとこれは厳しすぎるんじゃないかと多くの人が感じるかもしれません。
I mean, today people blaspheme God all the time.
今日人々はもう常に神の皆を冒涜しています。
They don't get killed for it.
でもだからといってそれによって殺されるわけではありません。
And I mean, just watch a movie. If they applied this, it'd wipe out.
もう映画を見ても本当に。すぐにも神の名を冒涜している場面を見ます。
As we go through the law, we see that the penalty for many of these, for the penalty for breaking the law is death.
でもこうやって律法を学んでいると多くの場合、律法を犯した場合のその罰というのは死罪であるということを私たちは学ぶことができます。
In the New Testament, in the book of Romans, we read, The wages of sin is death.
新約聖書を見ますと、ローマ書にも書いてありますけれども、罪から来る報酬は死ですとあります。
The penalty is death.
ですから、
that's the penalty for sin.
その罪に対する罰というのは、これは死に当たりは。
Now it's not an execution like here in the Old Testament. The people around us don't, you know, we'd have each, everybody would die then.
もちろん今日はこの旧約の時代のように周りの人たちによってですね、その度に死刑が執行されるというわけではありません。そういうことが起こっているわけではありません。もしそうだとしたらもう誰も生きている人はいなくなってしまうと思います。
But it's spiritual death.
けれども霊的には死んだ状態です。
And the truth is we all deserve it. We've all faced that penalty. We've all died spiritually because of sin.
そして実際に私たちすべてのものが実は霊的にはこの罪から来る報酬である死を経験しています。
And Jesus took upon himself on the cross all the penalty for all of these laws that we would have been killed for. He took it and he was killed for that.
でもイエスがそこに来てくださって、そしてイエス自身がご自身が本来であれば私たちが受けるべきその罰である死を主ご自身の上に取ってくださいました。
Okay, let's read 17
through 23、はい、17節から23節をお読みします。かりそめにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命を持って償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。あなた方は在留異国人にもこの国に生まれた者にも一つの裁きをしなければならない。私はあなた方の神主である。モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通りに行った。
So the idea here of eye for eye, tooth for tooth is that the law needed to be applied equitably.
ここでこの目には目とか歯には歯って書かれてあるようなこういった立法、これは実は立法を公正に扱わなければいけないという、そういった考えのもとに出たものです。
It's not saying you must do it. The idea is that you, it's not tooth, a teeth for a tooth. It's you know, equitably a this is the crime, this is the punishment, the same.
ここに日本語ではちょっと歯には歯って分かりにくいんですけれども、英語だと、単数で両方とも単数で書かれています。一本の歯に対して一本の歯、一本の歯に対して複数の歯ということではありません。つまりは一つの罪に対して一つの罰があるということで、公平に、あくまでも公平に扱う、それ以上は必要がないということをここで言わんとしています。
Because I know human natureWe in our nature, we want to punish more than we were hurt.
私たち人間の持っている性質としては、自分が傷つけられたよりももっと相手を傷つけたいという、そういった傾向を持っている。
And so God, He's putting like a limit on this vengeful tendency that we have.
ですから神はここでこの人が持っているその復讐したいというような思い、そういったものに制限を加えられているということです。
I think, you know, the movies often appeal to this sort of desire for vengeance.
例えば映画なんかにはよくそのこういった人が持っているその復讐心というか、復讐したいような思い、そういったものがよく現れていると思います。
Because there's the bad guy and he does this horrible crime and then you're waiting throughout the movie to see him, you know, get what he deserves.
映画では悪者が本当にひどいことをやって、そして見ている者たちは最後にその悪者がもう本当に懲らしめられるのを期待して見ているわけです。
And it's not just, you know, he dies. It's like there's always a scene where they're, you know, getting full of bullets and, you know, teeter and then falls into the fire and it's everybody's in, yeah.
もうその悪者がやっつけられる時にもただそれがあのパタンと死ぬだけではなくてですねもう本当に何度も 何発も弾を受けてもあのいっぱいやられてそして最後に火の中にこう倒れていくみたいなもうそれであの散々苦しんでいる姿を見てよしやったと
And it's, I think it's that tendency. We want, you know, if it were just left to us and our emotions, we wouldn't be able to carry out justice.
私たちにはそういった傾向があるということです。その、あの、正義を通すのではなくて、そういったあの感情を発散したいという、そういった思いというものが思っているということです。
But I really believe that is the idea here behind this tooth for tooth, because sometimes you'll hear people and they'll often bring up this expression, eye for an eye and tooth for, we don't want that. And it's almost like they're putting down. It's like this isThis book of Leviticus, the law of God, it's you know, something to be ashamed of, and we would never think of something like that in our modern world. Sorry about that. So long. Okay.
Sorry, I'm lost.
Okay. That's the idea. All right. Equitable punishment.
ごめんなさい。あの、まあ、結局はその公平に罰を与えるというそういった考え方がここに基本としてあるということです。
Okay, let's go to 25, shall we? 1 through 7.
25章に入ります。1節から7節。ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全き休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全き休みの年である。地を安息させるなら、あなた方の食料のためになる。すなわち、あなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる。
It must have given them a lot of confidence to hear God say, when you come into the land, do this. He didn't say, if you come into the land.
この神から の,、まあ、あの指示を聞いたときに人々はおそらくその地にあなた方が入ったときということを言われていますから、もしあなた方が入ったらということではないので、入ったときというふうに言ってもらえるということは本当にここにあの自信を持てるというか確信を持ってたと思います。
Because they're, remember, they're in the desert now.
覚えてるでしょうか。彼らは今アラノにあの砂漠にいる状態です。
There are people, there are nations living over in Canaan as God is speaking to them.
そしてその土地という神が言われているその土地というのはこの時はまだそこにカナン人が住んでいました。
But God is saying, you know, he's making it clear, I'm going to give this to you. It's going to happen.
でもここで神はその土地をあなた方に与えるからと、それがやがて起こるからということを、まあ、あの保証されています。
Every seventh year they were to give the land a Sabbath, a rest.
毎年7年ごとにこの土地を休ませる安息の年を設けなさいと言われました。
You know, in this, it's a, just like the Sabbath day, every seventh day they were to rest, only every seventh year the land was to rest.
私たちが毎週7日ごとに安息日を覚えるのと同じように、土地もまた7年ごとに安息の年を設けるということが指示されています。
And they would just let the land, you know, they wouldn't prune it or harvest, they would just let it grow.
そしてあのその年はもう何も土地に手を加えなくて、ただ自然にあの何か生えるならそれに任せるということです。
When I lived in Kamakura here, when we had a big yard, I used to observe that principle.
私は鎌倉にまだ住んでいた時はですね、まあ、少し庭があったんですけれども、この、立法を守っていました。
Well, anyway, the idea was that, you know, the land would, well, of course, nutrients, it's good for the land to lay fallow. We know that now, that nutrients can come back into the soil.
でもちろんこの7年ごとの安息ということは土地そのものにとってもいいということが今は分かっています。土地自体がこう痩せていってしまうことから守るためにそうやって休ませる時を設けるというのは必要です。
But it was really more than that. It had to do with the principle of trusting God.
でも実はそれ以上の意味がここにはありました。その安息の年を設けることによって人々が神を信頼しなければならなかったわけです。
It was a time for them to exercise their faith that God would provide as he said.
この時というのが人々にとって主への信仰を試される時となりました。主が必要なものを備えてくださるというその信仰が試されました。
I mean, that would be a test, wouldn't it?
これは本当にテストだと思いますよね。
Springtime comes and you're not out there planting. It's like, I imagine the thoughts would be like, whoa, we're going to be in trouble, you know, if I don't get to work.
春がやってきても何もその土地を耕すことも許されない。どうしようと思うわけですよね。こう何もしなかったらもう何も食べるものが得られないじゃないかと心配になります。
But it was trusting in God. God promised to take care of them if they would obey this, if they'd observe this.
でもその時に神を信頼して神が備えてくださるということを信頼してその神の神の約束に従うということです。
Well, the idea of the Sabbath means to rest.
安息というのはこれは休むということです。
The writer of the Hebrews talked about this in Hebrews chapter 4 and he used the Sabbath to point to Jesus.He said the Sabbath is pointing Jesus and the rest that Jesus gives.
ヘブル人への手紙を書いた著者は、この安息について、安息というのは実はイエスを指し示しているんだ。イエスが与えてくださるその休みの中、休みのことを指し示しているんだということを教えています。
Because in Jesus we find rest for our souls.
なぜなら私たちはイエスの中にあって私たちの魂が休むことができます。
No longer do we have to be out there working, you know, trying to provide salvation for ourselves by through our good behavior and our good works.
私たちはもうこの外に出て行って自分たちの良い行いを持ってなんとか自分の救いを確保しようとするその努力をする必要はないわけです。
We can rest.
私たちはもう休むことができます。
My salvation is in Jesus. It's taken care of.
私たちの救いはイエスのうちにあって、私たちはもうそこにすべてを委ねることができます。
Now the interesting thing is that even though Israel had this law, there is no. It seems that they never did observe this Sabbath, giving a Sabbath to of the land.
興味深いのはこのようにユダヤ人にたってたちに対してこの安息の立法が与えられましたけれども彼らはどうやらこの土地を休ませる安息させるということを一度も守らなかったようです。
In 2 Chronicles 36:21 we read of how God exiled Israel according for 70 years according to the prophecy of Jeremiah。
第二歴代史の36章を見ますと21節にありますが、神がいかにこの預言者エレミアを通して70年の間イスラエルの民を捕囚として追い出されたかということがわかります。
In 2 Chronicles 36:21 it says speaking of the exile to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbath as long as she lay desolate she kept Sabbath to fulfill 70 years。
第二歴代史の36章の21節、ここはこの捕囚の期間のことについて語られているところですが、これはエレミヤにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。
And it's interesting because they had lived in the land for 490 years.
面白いのは彼らは当時その土地に、490年間暮らしていました。
And they if you add it up, that's 70 years of Sabbaths that they owed to the Lord.
ですから、その490年を、7で割って計算すると70回安息が必要であったということがわかります。
All right, let's go for verses 8 through 17.
はい。では8節から17節をお読みします。あなたは安息の年を7たび、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7たびは49年である。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かせなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。このヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか隣人から買うとかするときは、互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従ってあなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主である。
So after this series of seven of these years, or seven year periods, then on the 50th year, they would have what was called the year of the Jubilee.
この7年ごとの、期間を7回繰り返すと、その後の50年目というのがヨベルの年になります。
And it was a year of great celebration.
でこの年は非常に大きなお祝いの年ということです。
All debts were canceled.
すべての負債が取り消されます。
All slaves were set free.
すべての奴隷が自由になります。
Wow, what a great time.
なんと素晴らしい年でしょうか。
And it's really a picture of the age of grace that Jesus would bring in.
これはイエスがもたらしてくださるその恵みの年、恵みの時代を表しています。
Because Jesus canceled our debt.
なぜなら、イエスが私たちの負債を取り消してくださいます。
He set us free from sin.
そして私たちを罪から解放してくださいます。
When Jesus began his ministry, remember when he was there in Nazareth, he was at the synagogue and he got up to read. This is the first public thing he did. And he read from the book of Isaiah.
イエスが交渉会と呼ばれるものを始められた時、その宣教の働きを始められた時に最初にされたことというのは、ナザレにおいてそのユダヤ人の街道の中で、イザヤ書61章から巻物を読みました。
And he said, The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel, the good news.
そして、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。そして、囚われ人に自由を伝えるということを言われました。
And then he said in verse 19, Luke 4:19, to proclaim the acceptable year of the Lord.
そして、ルカの福音書4章の18節19節ですけれども、19節に主の恵みの年を告げ知らせるためにと言われました。
And then he said, these things are now fulfilled. You're seeing this right now.
そしてそのイザヤ書を読み終わった後に、今この聖書の御言葉があなた方のために成就しましたということを言われ、実現しましたと言われました。
Now, ultimately, this jubilee, acceptable year of the Lord, it's ultimately fulfilled in during the millennial period where Christ has his kingdom here on earth.
この主の恵みの年、ヨベルの年というのは、究極的にはイエスがやがて戻ってこられて、千年間統治をされる時代、その時、時代のことを指しています。
Now, during the year of the Jubilee, the land was to be returned.
このヨベルの年には、すべての土地が元の所有者に戻されます。
And the value of the land was, when they were buying and selling land, they would value the land by how many years were left before the Jubilee.
ですから、その期間に、その前にですね、土地を、売買するときには、ヨベルの年まであと何年残っているかというその残りの年数に従って土地の価値が決まりました。
And you know, it's true when we look at our lives and we think of the coming of the Lord, the more we think about, the more we realize that the closer it becomes, the less our stuff matters to us here on
earth. それは実際に私たちが主とのことを考えたときにもそうだと思います。主がやがて戻ってこられますけれども、そしてその主が統治されます、統治される国が来ますけれども、その時が近づけば近づくほど、実は私たちは私たちの持っているこの所有物、物理的なものというのはもうそんなに価値がなくなっていくと思います。
You know, just think about that. When you think about what it's like, the moment our lives are finished here, the moment with the Lord, it doesn't matter. Things in the earth that we struggle with, that hassle us, that get in our minds, it don't matter anymore.
考えてみてください。私たちがこの地上での人生が終わりになるとき、ここでの人生が終わって主と共にいるようになるとき、そのことを思うと、もう本当にこの地上での様々な物理的な所有物であったり、またはいろんな悩み事とか思い患い、そういったものももう本当に大した問題ではなくなってくると思います。
Okay. Now we're going to read 18 all the way to 34.
はい。では、18節から34節までお読みします。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方がもし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目にあなた方のため私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、古い収穫をなお食べていよう。9年目までその収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に変える。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に変える。人がもし城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、世々にわたりそれを買い取った人のものとなって、 ヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし、彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。
So there in verse 23 it said, the land shall not be sold permanently, for the land is mine, and you are strangers and sojourners with me.
23節のところで、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人であると主が言われます。
The land belongs to the Lord.
土地というのは主に属しています。
You know what's interesting is even in Israel today, over 90%, I think it's 93% of the land is owned by the state of Israel.
興味深いのは、今日でもイスラエルという国では、90% 以上、おそらく約 93% ぐらいだと思いますけれども、の土地が実は国によって所有されています。
And the reason being, they point to this: the land is the Lord's.
で、その理由というのは、まあ彼らはここを示して、土地は主のものだからということを言います。
They have these 49-year leases, which corresponds to this.
そしてまたこの立法に従って、国は人々に49年間土地をまあ借り貸し付けます。
Now, whether or not they're really believing in the law. It's just interesting that the roots of it comes from this.
まあ、立法を守ってそういうことを行っているのかどうか分かりませんけれども、そういったことを行う根拠となるものがここにあります。
But I think this is a truth for all people, really. The earth is the Lord's.
でも実はこの真理というのは全ての人にとって、当てはまると思います。この土地というのは実は主のものです。
We're justpassing through. We're just renting it from him for a short time.
私たちはただもうここを通り過ぎていくものであって、短い期間主から借りてるだけに過ぎません。
In verses 24 through 27, they talk about this idea of a kinsman redeemer.
24節から27節のところには、この買い戻しの権利のある親類についてのことが書かれています。
Do you remember in theIn the book of Ruth, we saw this where we saw this principle in the book of Ruth.
ルツ記のところに、まあ、ここに書かれてある原則の、ストーリーを読むことができます。
So if a person sold their land, the person closest to them had the right to redeem their land for them.
ある人が土地を売ったならば、その人に近い親類の人がその土地を買い戻す権利がありました。
And the interesting thing is this is such a picture of Jesus. He is our kinsman redeemer.
これはまたイエスの姿を表しています。イエスは私たちにとってのこの土地を買い戻す権利のある親類になります。
We were given, all of us that came into this world, were given this precious life. It's worth.It's very, very valuable.
私たちはこの尊い命というものを与えられています。これは本当に価値のある尊いものです。
And we sold it to the devil. You know, many people just gave away their lives.
でも私たちは実はその尊い命を悪魔に売り渡してしまいました。多くの人たちがもうそれを手放してしまった
わけです。And we became slaves.
そしてその悪魔の奴隷となってしまいました。
And the only way for us to get back this life that we've been given is for someone to redeem it. Somebody has to buy it back for us.
ですから、その私たちにせっかく与えられた命をもう一度取り戻すためには、誰かがその代価を支払って私たちのために買い戻してくれる必要がありました。
And Jesus did that for us.
イエスがそれを私たちのためにしてくださったわけです。
He paid the price. He gave his own life that we could have our lives back.
私たちがこの命をもう一度取り戻すためにイエスご自身がご自分の命を捧げてこの代価を支払ってくださいました。
Okay, let's read 35 all the way to the end. We're almost done.
35節から、最後55節までをお読みします。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるように在住異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神、主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。あなたのものとなる男女の奴隷は、あなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。または、あなた方のところに居留している異国人の子供たちのうちから、あるいは、あなた方の間にいる彼らの家族で、あなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有にできる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかし、あなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならない。もしあなたのところの在住異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在住異国人に、あるいはその異国人の士族の子孫に彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は買い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身の代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もしヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出ていくことができる。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神、主である。
All right. If a person became poor, they didn't have any money left, they could sell themselves in order to pay them their debts and become a slave to the person.
ある人が貧しくなってしまって、そして借金を返さなくなってしまったらば、自分自身をその負債のある人に売る、奴隷として売ることができます。
But this was never meant to be permanent.
でもこれは決して永遠にその奴隷状態であるということではありません。
They were to be released during the year of Jubilee.
ヨベルの年には解放されなければなりませんでした。
Now the price that you had to pay for a slave was based on the debt that he owed.
この、 奴隷としての代価というのは、その人の、負債額がどのぐらいかによって決まってきます。
Imagine the debt, the price that had to be paid for us.
私たちのためにこの、代価が、身代金が払われる必要が、払われなければいけなかったということをちょっと想像してみてください。
If it was possible to see a record or some way to quantify it, to put it, you know, to see your sin and how much the, you know, it would just be amazing.
もしこの罪がこう数えることができたら、目に見えてこう計算することができたとしたらば、その代価というのはどれぐらいになるでしょうか。もうちょっと想像をはるかに超えると思います。
He paid the price completely.
彼が、
Jesus paid the price completely.
イエスがこの代価を完全に支払ってくださいました。
And I just urge you, don't forget about this.
ここでぜひ皆さんにお勧めしたいのは、絶対このことを忘れないでください。
Our sin was not just a little thing.
私たちの罪というのはほんの小さなものではありません。
You know, it's that, well, my bad, you know. ごめん。
ああ、もう私のせいだね。ごめんなさい。そういったものではありません。
It's huge.
もう本当に大きなものです。
We're talking about slavery.
奴隷状態になることを私たちはここで話しています。
With no hope of freedom.
もうそこには一切この自由になるという希望はありません。
And there's no way that a person could work their way out of this.
そして誰一人その奴隷状態から抜け出すことができるような働きをできる人というのはいません。
There is no way you would ever pay the price.
もうその代価を支払うことができる人は一人もいません。
It's too great.
それだけ大きな代価ということです。
and no one else could pay for you. There's no other person.
で自分も払えなければ他の人も誰一人自分のために払ってくれることのできる人というのはいません。なぜならばもうとにかく支払いが大きすぎるからです。
Even if you happen to run into a really nice person, they just had this unusual care and concern for you.
もしたとえあなたが誰かもう本当に親切極まりない人がいて、もう自分のことを本当に気にかけてくれるそういった人に出会ったとします。
And they had this desire, man, I want to see you out of this bondage. I'm gonna pay the price.
そしてもうその人の願いとして、あなたに本当にこの状態から解放されて、奴隷状態から解放されてほしい、あなたの身代金を私が払ってあげたいという、そういう願いを持ってくれた人がいたとします。
They couldn't do it because they can't afford the price.
でもその人にもできません。その代価を支払うことはできません。
Because the truth is they owe a debt and they're too busy, they can't pay for their own debt, let alone pay for you.
なぜならばその人自身にも実は支払わなければならない負債があるからです。もう自分の支払いもできないのに人のために払ってあげることなど到底できません。
This is why there is no other religion. There is no other nice, you know, person or they can really help you at your point of need.
ですから他のどんな宗教もまたどんな素晴らしい人であっても私たちのこの代価を支払ってくれることのできるもの、できる人というのはいません。
Because only Jesus was, he was the only man who ever lived who didn't have a debt to pay.
イエスだけが唯一、一切の自分自身に一切の負債を負っていない方だったからです。
Think of that. The Bible says, the wages of sin is death.
考えてみてください。聖書は罪から来る報酬は死ですと言っています。
He didn't sin. Jesus never sinned.
イエスは決して罪を犯したことがありませんでした。
He didn't have to die.
ですからこの方は死ぬ必要は全くありませんでした。
So he was the only man who was not a slave.
ですからイエスだけが唯一罪の奴隷状態ではない人でした。
He's the only one that could redeem us.
この方だけが私たちを あがなうことのできる唯一の人です。
Because all others are slaves themselves.
他のすべての人はみんな自分自身が奴隷になっているからです。
So this picture of the Jubilee, it's a wonderful picture, for us, and to rejoice. You know, it was a time of rejoicing, rejoicing in what Jesus has done for us.
ですからこ のヨベルの年というのは実は私たちにとっても本当に喜びの時、祝いの時ということになります。イエスが誰もできなかったことを私たちのためにしてくださいました。私たちを解放するということをしてくださいました。
You're truly free.
私たちは完全に自由になりました。
Your debt is paid.
もう皆さんの負債はすべて支払われました。
You are no longer a slave.
もう皆さんはもはや奴隷ではありません。
You don't have to obey the devil, the flesh. You don't have to. You've been set free.
もう皆さんは悪魔の言うことに、もしくは自分の肉の言うことに聞き従う必要はありません。もう解放されているからです。
So we have cause to rejoice.
ですから私たちにはこの喜ぶその理由があります。私たちは自由になったからです。本当にこのことを主を褒めたたえたいと思います。